この朝の聖書の箇所をお読みいたします。今日私たちに与えられている聖書の御言葉は詩編の第17編です。お読みいたします。詩編第17編、ダビデの祈り。主よ、聞いてください。正しい訴えを耳に留めてください。私の叫びを耳に入れてください。私の祈りを。これらは欺きの唇から出たものではありません。あなたの御前で私のための裁きが行われ、御目が正しいことに注がれますように。あなたは私の心を調べ、夜私を問いただされました。私を炉で試されましたが何も見つかりません。私は口の過ちを犯さないように心がけました。人としての行いはあなたの唇の言葉に従い、無法者が行く道を避けました。私の歩みはあなたの道を固く守り、私の足は揺るぎませんでした。神よ、私はあなたを呼び求めました。あなたは私に答えてくださるからです。私に耳を傾けて私の言葉を聞いてください。あなたの右の手で苦しい恵みをお示しください。向かい立つ者どもから身を避ける者を救う方、瞳のように私を守り、三翼の陰にかくまってください。私を襲う悪しき者から、私を取り巻く貪欲な敵から、彼らは鈍い心を固く閉ざし、その口をもって高慢に語ります。彼らは私たちの後をつけ、今取り囲み、目を据えて地に投げ倒そうとしています。それはまるで噛み裂くことに飢えた獅子、待ち伏せしている若い獅子のようです。主よ、立ち上がり、彼の前に進み行き打ちのめしてください。あなたの剣で悪しき者から私の魂を助け出してください。主よ、御手をもって人々から、相続分が地上の命であるこの世の人々から私の魂を助け出してください。あなたの蓄えで彼らの腹は満たされ、子たちは満ちたり、その余りをさらにその幼子らに残します。しかし私は義のうちに御顔を仰ぎ、目覚めるとき見姿に満ち足りるでしょう。この朝はこの詩編の第17編から、瞳のように私を守ってくださいと題して、しばらくの間御言葉に耳を傾けたいと思います。ローマ人への手紙の説教が終わりました。それでしばらくの間、詩編や、いろんなところから御言葉を取り継いでいきたいと願っています。今私たちが聞いたこの詩編は、自分の訴えが正しいと信じています。自分は主の前に誠実に生きてきたのに、自分の身に降りかかってくることは災いばかり。それで神からの救いを、慰めを求めて祈っているのです。詩編を読んでいると、時折このような詩編の言葉に出会います。 先日ある方からとてもおいしい梨をいただきました。梨は私の大好物です。だいぶ好きなので梨を触っただけでその味がおいしいかどうか想像できます。いただいた梨もどれもとてもおいしくてみんな私のお腹の中に入りました。ただ梨以外のものとなるとなかなかそうはいきません。触っただけでこれがおいしいかどうか、見極められればいいんですが、時々失敗したなというものを手にすることもあります。皆さんも経験があることだと思うのですけれども、スーパーかなんかに行ってこれはおいしい果物に違いないと思いながら、少しお高めのお金を払ってうちに買って帰ってきてそれを食べてみると思ったほどではない、そういう経験をすることが、そんなにないかもしれませんけれども、稀にそういうことがあるのではないでしょうか。おいしい味を知っていると、それはそれなりの値段がするということはわかるわけですけれども、出した金額の割に思ったほどではなかったりするとがっかりします。ある程度の品質のものを求めるとそれ相当の値段がします。クオリティオブライフという言葉があります。生活の質という意味の言葉です。生活の質を豊かにしたい、そういうことを、このクオリティオブライフという言葉で言い表します。いろんなところで使われるようになりました。例えば病院で入院をしている時のその入院生活を指して言ったり、あるいは介護施設なんかでもそういう言葉が使われることがあります。意味はよくわかります。豊かな質のものに囲まれて生活したい、病院に入院していたとしても介護の施設に入ったとしても生活の質をできるだけ下げたくない、そういう願いがそこにはあります。私たちは一度良いものを知ってしまうとなかなかその質を下げるということが難しくなってしまいます。それで、いろいろな場面でそれなりの生活の質というのを求めたいというふうに願うようになるわけです。問題は良いものを知ってしまうと残念なことですが悪いものでは満足できなくなるということが起こります。食べるものがない時代、困難な時代は食べるものがあるだけでもありがたかったわけですけれども、いつの間にかクオリティの低いものをつかまされると腹が立つというジレンマに陥ります。良いもの、質の良い生活をしたいと思っているのにそれを求めれば求めるほど腹が立つことがどんどん増えてくる、そういうジレンマを抱えることになってしまうわけです。これは私たちの人生のさまざまな場面で登場してきます。ここ数週間の間、教会員の中でも多くの方がこのコロナウイルスにかかってしまって今感染してこの自宅で療養しておられる方々が何人かおられます。今日もこの画面にも5、6人の方が今映っていますけれども、またこの LINE ライブでも見ておられる方がおられると思います。病気になってしまうと自宅にとどまらなければならない、買い物も自由にできなくなります。家族の中でさえ部屋に押し込められて、そして自分一人でいなければならない、外に出られなくなってしまいますから、それこそ人生のクオリティというようなことが言えなくなってしまいます。 そんな時、私たちのがっかりした気持ち、そういう思いを一体どうしたらそこから抜け出すことができるようになるのでしょうか。いろいろな場面でそのことは起こります。思っていたようではなかった、そこで腹が立ったりがっかりしたり、そういう時に私たちを慰めるものは一体どこにあるのでしょうか。この詩編の第17編というのはダビデの祈りと表題が付けられています。この詩編がダビデが書いたものだとすると、それはいつの頃なのかを想像するわけです。この内容をずっと詩編の内容を見ていきますと、随分自分の命が狙われていて、もう今まさにこの取り囲まれて捕まえられそうだという状況に置かれているということがわかります。ダビデは祭司サムエルから王様になるように油注ぎを受けました。あなたがイスラエルの王様になる。ところがダビデが油注ぎを受けた時、イスラエルにはサウルという王様がいました。ダビデはこのサウル王に仕えることになるわけですけれども、サウル王はダビデを憎んで、いつもダビデを捕まえようとして、常に命の危険を感じるようになっていました。そんな時の祈りだとすれば、この詩編の状況がよく理解できそうです。一節にこうあります。主よ、聞いてください。私の訴えを耳に留めてください。私の叫びを耳に入れてください。私の祈りを。これは欺きの唇から出たものではありません。この頃のダビデはこういうふうに祈ることができるぐらいの誠実な生き方をしていました。私たちがなかなかこう祈れないという思いがするのかもしれません。ダビデは自分の行いとは関係のないところで自分の身に降りかかってくるつまずきを、嘆きを経験しました。自分が悪いことをやったから悪いことが身に降りかかってきているということではなかったわけです。そんな中でダビデが求めたのは主の慰めでした。主が約束してくださった人生の質と今自分が味わっている人生の質とのズレ、この違いにダビデは苦しんだのです。これは私たちの日常悩みの中でもよく感じることでしょう。その時私たちはどこから慰めを見出すことができるのでしょう。良いものを知った人、経験した人はそれよりも質の下がったものを経験すると不平が出たり不満を感じたりする。そうだとすると、私たちの生活というのは常に不平と不満に満ちたものになりかねません。私たちは日常の生活の中で質の良い生き方をしようと思うとき、質の良い人と出会いを求めるようになります。そしてより刺激のある生活というものに希望を求めるようになります。けれども、そんな中で私たちが悲しい出来事を経験し絶望したりするときに、自分が憧れを抱いていたような質の良い生き方をしている人、自分よりも豊かな生活をしている人のそばで慰めを見出すということは難しくなってしまいます。その人と自分を比較すると自分がますます惨めに思えてしまうからです。自分と同じような経験をしている人に まあ、傍らにいてくださることに慰めを求めたりするものです。ダビデはその慰めを主に求めました。ダビデはここでこう祈りました。6節と7節です。神よ、私はあなたを呼び求めました。あなたは私に答えてくださるからです。私に耳を傾けて私の言葉を聞いてください。あなたの右の手で苦しい恵みをお示しください。向かい立つ者どもから身を避ける者を救う方。ダビデはこれまでの経験から神であられる主は祈りを聞いてくださるお方だということを知っていました。また神の右の手には奇跡を行う力があること、恵み豊かなお方であることを知っていました。主に救いを求める者を敵から守ってくださる、そのようなお方だということをダビデは信じてそう言い表しました。人は祈るときにどうしてもそこで神を見上げることになります。神に祈るとき自分の悲しみばかりを見つめ続けるということができなくなります。自分のお祈りをする相手がどういうお方なのか、そこに目を留めなければ祈ることができないからです。そしてここに私たちは悲しみの現実から引き上げられるきっかけをつかむことができるようになるのです。神に祈るとき私たちは下を向いては祈りません。天を仰いで祈ります。そのとき神のお姿を見るのです。ダビデはこう祈りました。8節、瞳のように私を守り、三翼の陰にかくまってください。ダビデのこの言葉は今日の詩編の中心です。瞳のように守ってくださいとダビデは祈りました。神は私をそのように守ってくださると言い表したわけです。私たちの目の上についているこのまぶたというのは不思議なもので、私たちの目にゴミが入ってこようとする、何かが飛んでくると私たちは瞬く間に自動的にまぶたが降りて瞳を守ってくれるように作られています。そのことをダビデは知っていて、神はそのように私を守ってくださるお方だと言ったのです。さらに親鳥のひな、親鳥の翼の陰にひなが守られるように神は私を守ってくださるとそう言い表しました。こういう表現をダビデは一体どこから仕入れてきたのでしょうか。どこからその言葉を知ったのでしょうか。実はこの言葉は申命記の32章の10節と11節に記されている言葉です。この申命記の32章というのはモーセが死を迎える直前に歌を歌いました。その最後の歌を歌った歌詞の一節です。少し紹介したいと思います。主は荒野の地で荒涼とした荒れ地で彼を見つけ、これを抱き世話をし、ご自分の瞳のように守られた。わしが巣のひなを呼び覚まし、そのひなの上を舞い、翼を広げてこれを取り翼に乗せていくように。 モーセの自制の句ならぬ、まあ、自制の歌です。神がイスラエルの民を守ってくださったということをモーセはその人生の最後に美しい歌で表現しました。それがこの詩的な言葉です。そしてこの歌はイスラエルの人々の心の中に残る歌詞となっていったはずです。この言葉を短く言い表したのが今日の詩編の8節の言葉です。瞳のように私を守り、三翼の陰にかくまってください。神は確かにイスラエルの民を大切に、まるでご自分の瞳のように守ってくださった。親鳥の翼にひなを乗せて飛ぶように私たちを導いてくださった。そのような絶対的な安心を与えてくださる神の救いをモーセはその死の直前に思い起こして歌いました。この歌はイスラエルの人々の心を打つ歌となりました。ダビデはこの歌の歌詞を思い起こしたのです。自分の知らないことを思い起こすことはできません。ダビデは信仰の先輩であるモーセの信仰の姿をこの歌を通して、まあ、もっと言えば聖書を通して知っていました。だから祈りの時に神を見上げた時、自分がお祈りをしている神様がどういうお方なのか、それを自分の言葉で言い表すことができたのです。さてその後ダビデはどうなったのでしょうか。私を敵から救い出してくださいという祈りがこのあと続いていきます。そして13節まで来るとこういうふうに言いました。主よ立ち上がり彼の前に進み行き打ちのめしてください。あなたの剣で悪しき者を、私の魂を助け出してください。私の敵をやっつけてください。ボコボコにしちゃってください。そういう祈りです。え、そんな風にお祈りしてもいいの？そう思うかもしれません。それがこの時のダビデの気持ちでした。まあ、もしこの詩編があの洞窟の中にダビデが逃げていて、そしてすぐ外までサウルたちがもう取り囲んで、もうまさに捕まろうとしている時の状況だとしたらよくわかると思います。あそこにいますから、神様は今やってきてあいつらをボコボコにやっつけてください、そうすれば助かります。そんな祈りです。そういう意味では私たちも神様にお祈りをするときに、神様の御前でどんなことを祈っても構いません。大切なことは自分の気持ちを神様の前に吐露することです。もちろん私たちが祈ったようになることが保証されているわけではありません。私たちの祈りを聞いて神はそれをどうなさるのかは神様が判断なさることです。この祈りは最後こういう言葉になります。まあ、この難しいのはこの最後の14節と15節をどう読むかということですけれども、14節にこう記されています。主よ御手をもって人々から、相続分が地上の命であるこの世の人々から私の魂を助け出してください。あなたの蓄えで彼らの腹は満たされ、子たちは満ちたり、その余りをさらにその幼子らに残します。この世の人たちは神様からいただく相続財産、 あなたの蓄えというふうにありますけれども、神様の御手の中にあるもの、神様から与えられているもので生活していて、それを子供や子孫に受け継いでいく生活をしています。そんなふうに祈りました。どういうことかというと、神様そのものを求めているのではなくて、神様から与えられているそのものしか見ていない、そんな人たちですから、私を助けてくださいとダビデは祈ったのです。私は違うと言いたいのです。じゃあ自分はどうなのかというと、最後の15節です。しかし私は義のうちに御顔を仰ぎ見、目覚めるとき見姿に満ち足りるでしょう。私は神様がくださるものに目を留めているのではなくて、私は神様そのものを仰ぎ見ています。私が見ているのは神ですとダビデは祈りました。じゃあこの目覚めるときというのは何を意味しているのでしょうか。宗教改革者のルターは、これは復活を指しているというふうに語りました。神の御前で目が覚めるとき、この世界の財産が私たちに与えられている相続分ではなくて、神の前にいること、永遠の命こそが私の相続分だとルターは理解しました。旧約聖書は永遠の命という考え方は少し薄いので、そういうふうには読めないという理解もありますけれども、ただこの内容を、この対比を考えると、この世のものに支配されている人と神様そのものを求めているというのは、このルターが言っているような理解でも、理解で間違いないと言って良いと思います。もちろんそう理解しなくてもこの内容が大きく変わるわけではありません。私たちが毎日目を覚まして起きるたびに、私自身は神様を慕い求めています。それが私たちの人生を豊かにするものだ、そういうふうにもこの詩編は読むことができます。この世の人たちが何を求めて生きているのか、何を慰めとしているのか、それは子孫に相続財産を受け継がせていくこと、それがこの世の人たちの生き方だとすると、私は主ご自身を求めて生きている、そこに私の慰めがあるとダビデは見出すことができていたのです。私たちの人生を豊かにするもの、クオリティオブライフ、それは何を手に入れることなのか、より良い持ち物、より良いものを所有することではなくて、私たちが仰ぎ見るべきお方、私たちの主ご自身を求めて生きることにある。ダビデはこの祈りの中でそのように答えを見出していったのです。その時、自分の周りにある不満、自分に襲いかかってくる人々に対する恐怖、不安、そういったもの、自分を懲らしめようとする敵、そういうものから自由になりました。私が求めているのは主ご自身で、主ご自身が私に与えられていることが私を満ち足らせる、そう気がついていったのです。私たちは目覚めるとき、よみがえりを信じています。私たちの人生はこの世界で終わるのではなくて、神の御元で永遠に神を喜ぶことができる、その時まで主に支えられています。 だから今目の前にあるもの、もっと良いものを、もっと質の良い生活を、そのようにこの世の人たちと同じように相続できる財産を求めていくことに心を注いでいくのではなくて、主の御顔を仰ぎ求めていくこと、そのことが私たちに求められているのです。主を仰ぎ見るとき、私たちはこの世の苦しみや悲しみに支配されるところから自由になって、主が私たちに何を与えようとしておられるのか、そのことに目を向けることができるようになります。主は私たちを瞳のように守ってくださるお方です。三翼の陰にかくまってくださるお方です。そして私たちを永遠の御国で満ち足りた平安を与えることができるお方であるのです。この主が私たちの慰めです。この主ご自身を求めるところに私たちの確かな支えがあるのです。そのことを覚え、主を仰ぎ見つつ満ち足りた歩みを過ごしていきたいと願います。お祈りをいたします。天地をお作りになられた私たちの神主よ、この世界はすべてあなたの御手の中にあります。そして私たちはあなたの御手の中にあるものの中からそれを与えられて生活しています。すべての源はあなたから来ます。主よ、どうかこの世にあるものに目を留めて生きるのではなくて、あなたご自身を求めて生きていく生き方へと私たちを作り変えてください。私たちに置かれている状況が困難な時、そのことに縛られてしまいます。主よ、けれどもどうか私たちの心を高く引き上げてくださって、あなたが与えようとしておられるものに目を留めることができますように、主ご自身を求めていくことができますように、あなたは私たちを瞳のように守り、三翼の陰にかくまってくださるお方です。そのあなたは私たちが目覚めるとき、私たちを満ち足らせることのおできになるお方です。そのあなたに心を向けていくことができますように、私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。